ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日もですね、昨日に続きまして、マグデブログの記事についてのコメントですね。まあ、一つは、トルコの方が早かったというのは非常に有意義な、ありがたいコメントで、私の一つのこういった解析のレベルも一つ増大いたしました。もう一つも、これ悪くはないんですけども、ちょっとコメントを見てみますと、一般的にはいくつかの技術が発明が組み合わされ、新しい発明の助長になると言われておりますね、と。先生のマグネブルグ半球の例で言えば、切断面が平らな半球を銅で作るという技術、真空ポンプ、気圧の発見などの技術と発明があったからこそ可能となったわけです。落語力とか人の思いではありません、というこういうコメントをいただきましたが、このコメントもですね、別に参考にならないっていうわけではないんですが、私が書いたのは、これよりか先に進んでるところなんですね。これは当たり前の、いわば技術の歴史を知ってる人は当たり前なんですよ。で、問題はですね、ヨーロッパでなぜ1600年代にマグデグルブグの実験が行われたのか、これはなぜ1200年じゃなかったのか、1000年じゃなかったのか、つまり、この時代の大変革に備えるというシリーズの意味はですね、なぜ今時代の大変革が行われようとしているのか、その考え方に間違いがないかっていうことを反省しながら私は論を進めてるんですね。それで、この前そういうことで、大体1730年ぐらいから、人間がまあ労働するのが辛いと。なんとか労働の一部を機械で補えないかと。言って、まあ、蒸気機関のようなものが現れ、それに関連する技術が現れてきて、そして、物質文明が発達し、それに伴って資本主義が、発展してきたという、この資本主義が現在では行き詰まっているので、現在のアメリカとか中国のように、中国というのは共産主義と言ってますが、実際上あれ、資本主義みたいなもんなんで、そういうことが起こってるのかってことをもう一段深く議論しようと思いまして、いろんな本を読んでましたらね、やっぱり資本主義っていうのはいつの世でも、ある意味で成立する体制なんだと。まあその本はそう書いてありまして、その実例もずっと書いてあります。専門家の方ですからね。非常に正確であります。しかしなぜ18世紀のイギリスで資本主義みたいなものが形を成して発展してきたかっていうと、まあその人の考えではですね、やはり人間相互の誠意だっていうんですよ。で、まあもちろんね、その意見が正しいってわけじゃないですよ。人間ですから間違った意見もいっぱいあるんですけども、私がそれを読んで思ったのはですね、例えば1500年とか1600年ぐらいから当然みんなは あんまり労力を払わないで生きていきたい。もう辛いと。もう毎日毎日朝から夜まで働いて、だいたい頃平均年齢40歳ですから。その状態は1200年でもその1300年でも変わらないんだと。そうすると資本主義がなぜ出てきたかっていうと、やはりそこには国民が等しく幸福になるためのという意識が社会に芽生えてこなきゃいけないんだ。つまり社会全体での人の思いというのがあるところに達しないと、技術的基盤だとか経済的基盤というのができてても、その時点では資本主義っていうのが出てこなかったんじゃないか。そうするとそれから300年経った現在というのがですね、なぜ資本主義が大敗しつつあるのかということを考えるときに、もう物質が満足の状態になったからという、今まで誰もが考えるようなシナリオではなくて、実は落語力とか人の思いの方が変わったので、それによる落語力で変わったんじゃないかっていう見方も存在すると。つまり科学っていうのはですね、まあこれを指摘した方、KD5412 っていう方ですかね。この方とはちょっと考えが僕と違うとは思うんですが、僕は科学っていうのは常に現状の考えをいつも正しいとしてると、科学の面白さがなくなるっていうかですね、新しい概念に到達しないところがあるんですね。で、私が頭に引っかかってるのは、例えば恐竜の絶滅についてですね、まあ隕石がぶつかって絶滅したと、まあいうのが普通で、まあ確かにその通りなんですね。BC 境界面でもイリジウムの沈積量とかいっぱいデータがあるんですね。 ただイリジウムの BC 境界線から500万年も先行してですね、恐竜の骨っていうのは極端に少なくなるんですよ。で、これがちょっと僕にはまだはっきりとした答えが出てないんですね。いろいろ説はありますけど。で、なんで隕石がぶつかることを恐竜は分かって、もしも隕石がぶつかることによって恐竜が絶滅したっていうんであればね、恐竜は隕石はもうあと500万年ですからね、すごい長い前なんです。隕石がぶつかってくるってことが分かったってことになって、これもちょっとおかしいなと思ってるわけですよ。それから日本の石器時代、旧石器時代のことを勉強しますとね、ナウマンゾウとかヘラジカっていうのが、まあこれ、世界的に絶滅するんですけども、この絶滅の時期っていうのがですね、気候だとか、狩猟だとか、そういうことで絶滅していく、それから小さい動物に変わっていくよりか、少なくとも1000年ぐらいは早いんですよ。だから、ナウマンゾウとかヘラジカは気候の変動を予知して1000年前に絶滅したってことなんで、これもちょっとね、僕は今のところ変だなと思うんですよ。ところがね、技術の歴史もそうですし、それから人間の歴史もそうですし、動物の歴史もそうなんですけども、何か起こるときにですね、それに先行する現象があるんですよ。それで、これはもう我々といっぱいあるんですね。で、私は科学というのはですね、自分が説明できるところだけを説明すれば満足していいというもんじゃないと思ってるんですね。すべてのことをリーズナブルにちゃんと理屈通りに説明できて、初めてそこで科学と言えるんじゃないかっていうのが僕の感じなんですね。ですから、それがちょっと、まだ、自分として明らかじゃないんですよ。だからこの場合でも、もちろん、ここにご指摘のように平らな半球を作れるようになったこととか、もちろん中を真空にできる技術があるとか、まあ気圧っていうものが分かってるとか、そういうことが前提にはなるんですが、なぜこの年なのかっていうね、まあこの年だって、まあ30年、40年違ってもいいんですけども、社会的背景は変わってない。しかし、まだ王政だったから、王様が良ければいい。国民は良くなくてもいいという思想がもたらしたもの。その社会が作り出したものってことになると、人の思いとか、落語力になってくるんでね。それもちょっとおかしいなと。まあ、いうふうに思ったりするので、マグデブルグを挙げたら、今度はトルコが先になっちゃったもんですから、さらに面白くなってきたんです。もう一つはですね、これはもう前から言われてるわけですが、まあそれでトルストイなんかが戦争と平和で非常に見事に表現しておりますけどね。ただ、やはり人間は時代の子だと。ナポレオンがなぜ生まれたかって、やっぱりフランス革命なくして、もしくはヨーロッパ文明がなくしてはできないんですけども、というふうにトルストイはまあ書いてると思うんですけど、しかしなぜ1700年の終わりなのかっていうね、そこがもう一つ、そんな状態っていうのは1500年もそうじゃないかと。ルネサンスが始まった頃もそうじゃないか。それがまたヨーロッパばかりでなくて、世界的に、もう変えざる真理なのか。そこが僕の考えてるところで、ちょっとマグデブルグがなぜこの年なのかというね、表現に、私の表現になったわけですね。まあ、フランス革命でロベスピエールとか、まあ、いろんな人がいっぱい出てくる。これは明治維新における西郷隆盛とか、まあ、ものすごくいっぱい出てくる。その人たちは、なぜ平穏な時代には、姿を見せないのか。これはもちろん説明はできるんですよ。その、なんちゅうかな。こう、自分が完全に納得しなくても、一応、人を説得するぐらいのレベルの説明はできるっていうことには行くんですよね。それは、普段からそういう人はいるんだけれども、フランス革命とか、明治維新という時代の変革期にはその才能が隠れた才能が現れるんだって言えば、それはそれで納得性があるんですけども、ちょっとやっぱりね、それがそれでは平凡な時になぜその人たちは自分の才能を開花できないのか、それはどういう社会構造によるものなのか、それは人間と人間の相互作用によってそういうのが出てくるのか、そうじゃなくて、時代というものの変化によって、客観的な変化によって、例えば収入だとかですね、労働の1年に使うキロカロリーの量だとかね、それから平均年齢だとか、そういう物理的なもので、そういう人たちが開花するのか。これもまあ、これからの教育という点で考えても大変に重要なことなんですよね。つまり、教育でも、その明治維新とかフランス革命みたいに、大きな時代の変革期、もしくは危機が訪れた時ばかりでなくて、 平時でもそういう人の才能が開花するような、もし教育とか環境とか社会の考え方があればですね、社会はもう少し良くなるかもしれないんです。悪くなるかもしれませんが、そういう僕のいろいろなその勉強中のおかしな点ですね、それが頭脳にあるんですね。ですから、まあ、この方は多分現在の我々の知識が万能であるというふうにお考えかもしれませんが、私の楽しみはですね、一つ一つ謎を解いていくときに、謎が解けていく方向に行きたいなと思ってるんですね。説明しようと思ったら説明できるんですよ。しかし、自分が本当に心から納得してるかっていうと、納得に至ってないという問題についてどうするかっていうことですね。まあ、日本が誰か外国の学問の進歩に依存しているなら、それを理解すればいいんですけど、まあ、日本がやっぱりいろいろ考えて、これからの学問とか社会とか、そういうのを作っていく。まあ、今アメリカもダメです。中国もダメですよね。まあ、日本も共にダメになっていこうとしてるんですけども、そうじゃなくて、やはり日本で幸福な人生を創造していくという点ではですね、それをどこに求めたらいいんだろうかと、そういう探索の旅を私が進めていると一応お考えいただければというふうに思います。